三。ミケコは死ぬ。クロは相手にならず、いささか石縛の感はあるが、幸い人間に知己ができたので、さほど退屈とも思わぬ。先だっては主人のもとへ、我が輩の写真を送ってくれと手紙で依頼した男がある。この間は、岡山の名産、きびだんごをわざわざ我が輩の名当てで届けてくれた人がある。だんだん人間から同情を寄せられるに従って、己が猫であることはようやく忘却してくる。猫よりはいつの間にか人間の方へ接近してきたような心持ちになって、同族を糾合して日本足の先生と、私有を消しようなどという了見は、昨今のところ、毛頭ない。それのみか、折々は、我が輩もまた、人間世界の一人だと思う折さえ、あるくらいに進化したのは頼もしい。あえて同族を軽蔑する次第ではない。ただ、正常の近きところに向かって、一心の安きを置くは、勢いのしからむるところで、これを変身とか、軽薄とか、裏切りとか評されては、ちと迷惑する。かような言語を浪して、人を罵詈する者に限って、融通の効かぬ貧乏症の男が多いようだ。こう猫の周壁を脱下してみると、ミケコやクロのことばかり、に厄介にしているわけにはいかん。やはり、人間同等の気ぐらいで、彼らの思想、原稿を表出したくなる。これも、無理はあるまい。ただ、そのくらいな見識を有している我が輩を、やはり、一般病児の毛の生えたものくらいに思って、主人が、我が輩に一言の挨拶もなく、きびだんごを我が物顔に食い尽くしたのは残念の次第である。写真もまだ撮って送らぬ様子だ。これも不平といえば不平だが、主人は主人、我が輩は我が輩で、相互の見解が自然異なるのは致し方もあるまい。我が輩は、どこまでも人間になりすましているのだから、交際をせぬ猫の動作は、どうしても、ちょいと筆に登りにくい。明帝寛月諸先生の評判だけでごめんこうむることにいたそう。今日は上天気の日曜なので、主人はのそのそ書斎から出てきて、我が輩のそばへ、筆すずりと原稿用紙を並べて腹ばいになってしきりに何かうなっている。大方、草稿を書き下ろすジョビラキとして妙な声を発するのだろうと注目していると、ややしばらくして筆太にこう一首と書いた。はてな、詩になるか俳句になるか、こう一首とは、主人にしては少し洒落すぎているがと思う間もなく、彼は好意思を書き放しにして新たに行を改めて、さっきから天然孤児のことを書こうと考えていると筆を走らせた。筆はそれだけで旗と止まったぎり動かない。主人は筆を持って首をひねったが、別段。明暗もないものと見えて、筆の方を舐め出した。唇が真っ黒になったと見ていると、今度はその下へちょいと丸を書いた。丸の中へ点を二つ打って目をつける。真ん中へ小鼻の開いた鼻を書いて、真一文字に口を横へ引っ張った。これでは、文章でも俳句でもない。主人も自分で愛想が尽きたと見えて、そこそこに顔を塗り消してしまった。 主人はまた行を改める。彼の考えによると、行さえ改めれば、しか三か五か六かなんかになるだろうと、ただ当てもなく考えているらしい。やがて、天然孤児は空間を研究し、論語を読み、焼き芋を食い、鼻を垂らす人であると、原文一体で一気火星に書き流した。なんとなくごたごたした文章である。それから主人は、これを遠慮なく朗読して、いつになく、はっはっはっは、面白いと笑ったが、鼻を垂らすのは地と国だから消そうと、その句だけ棒を引く。一本で済むところを二本引き、三本引き、綺麗な平行線を書く。線が他の行まではみ出しても構わず引いている。線が八本並んでも後の句が出ないと見えて、今度は筆を捨てて髭をひねってみる。文章を髭からひねり出してご覧に入れますという剣幕で、猛烈にひねってはねじ上げ、ねじ下ろしているところへ、茶の間から細君が出てきて、ぴたりと主人の鼻の先へ座る。あなた、ちょっと、と呼ぶ。なんだ、と主人は、水中でドラを叩くような声を出す。返事が気に入らないと見えて、細君はまた、あなた、ちょっと、と出直す。なんだよ、と、今度は鼻の穴へ親指と人差し指を入れて鼻毛をぐっと抜く。今月はちっと足りませんが。足りぬはずはない。医者へも薬礼は済ましたし、本屋へも先月払ったじゃないか。今月は余らなければならん、と済まして抜き取った鼻毛を天下の奇観のごとく眺めている。それでも、あなたがご飯を召し上がらんで、パンをお食べになったり、ジャムをおなめになるものですから。元来、ジャムは幾貫舐めたのかい。今月は、八ついりましたよ。八つ？そんなに舐めた覚えはない。あなたばかりじゃありません。子供も舐めます。いくら舐めたって五六円くらいなものだ。と、主人は平気な顔で鼻毛を一本一本丁寧に原稿紙の上へ植え付ける。肉がついているので、ピンと針を立てたごとくに立つ。主人は思わぬ発見をして、感じ入った手で、ふっと吹いてみる。粘着力が強いので、決して飛ばない。嫌に頑固だな、と主人は一生懸命に吹く。ジャムばかりじゃないんです。他に買わなけりゃならないものもあります、と、細君は大いに不平な景色を病方にみなぎらす。あるかもしれないさ、と主人はまた指を突っ込んでぐいと鼻毛を抜く。赤いのや黒いのやいろいろの色が混じる中に一本真っ白なのがある。大いに驚いた様子で穴の開くほど眺めていた主人は指の股へ挟んだままその鼻毛を細君の顔の前へ出す。あらんやだ、と、細君は顔をしかめて主人の手を突き戻す。ちょっと見ろ。鼻毛の白髪だ、と主人は大いに感動した様子である。さすがの細君も笑いながら茶の間へ入る。経済問題は断念したらしい。主人はまた天然孤児に取りかかる。鼻毛で細君を追っ払った主人は、まずこれで安心と言わぬばかりに 鼻毛を抜いては原稿を書こうと焦る体であるが、なかなか筆は動かない。焼き芋を食うも打足だ。割愛しようと、ついにこの句も抹殺する。こう一種もあまり唐突だからやめろと、教えもなく必中する。余すところは、天然孤児は空間を研究し、論語を読む人であるという一句になってしまった。主人は、これでは、なんだか簡単すぎるようだなと考えていたが、ええ、めんどくさい。文章はお廃止にして、名だけにしろと、筆を十文字に振るって、原稿紙の上、下手な文人画の欄を勢いよく書く。せっかくの苦心も、一時残らず、落第となった。それから裏を返して、空間に生まれ空間を極め空間に死す。食うたり噛んたり天然孤児、ああ、と意味不明な語を連ねているところへ、例のごとく酩酊が入ってくる。酩酊は人のうちも自分のうちも同じものと心得ているのか、案内も壊わずずかずか上がってくる。のみならず、時には勝手口から飄然と舞い込むこともある。心配、遠慮、気兼ね、苦労を生まれるときどこかへ振り落とした男である。また巨人引力かね、と立ったまま主人に聞く。そういつまでも巨人引力ばかり書いてはおらんさ。天然孤児の母命を占しているところなんだ、と大げさなことを言う。天然孤児というな、やはり偶然同時のような怪妙かね、と酩酊は相変わらずでたらめを言う。偶然同時というのもあるのかい。何、ありゃしないが、まずその見当だろうと思っていらね。偶然同時というのは、僕の知ったものじゃないようだが、天然孤児というのは、君の知ってる男だぜ。一体、誰が天然孤児なんて名をつけて済ましているんだい。例のソロ先のことだ。卒業して、大学院へ入って、空間論という題目で研究していたが、あまり勉強しすぎて、腹膜炎で死んでしまった。ソロ先はあれでも僕の親友なんだからな。親友でもいいさ。決して悪いと言いやしない。しかし、そのソロ先を天然孤児に変化させたのは一体誰の所作だい？僕さ、僕がつけてやったんだ。元来、坊主のつける戒名ほど、俗なものは、ないからな。と、天然孤児は、よほどガナナのように自慢する。酩酊は、笑いながら、まあ、その母姫というやつを見せたまえ、と、原稿を取り上げて、なんだ？空間に生まれ、空間を極め、空間に死す。食うたり噛んたり天然孤児、ああ、と大きな声で読み上げる。なるほど、こりゃいい。天然孤児相当のところだ。主人は嬉しそうに、いいだろうと言う。この母命を沢庵石へ掘りつけて、本堂の裏手へ力石のように放り出しておくんだね。がでいいや、天然孤児も浮かばれるわけだ。僕もそうしようと思っているのさ、と主人は至極真面目に答えたが、僕はちょっと失敬するよ。時期帰るから猫にでもからかっていてくれたまえ、と酩酊の返事も待たず風前と出ていく。 図らずも明帝先生の接待係を命ぜられて、不愛想な顔もしていられないから、にゃーにゃーと愛嬌を振りまいて膝の上へ這い上がってみた。すると明帝は、よう、だいぶ太ったな、どれ、と、武作法にも我が輩の襟髪をつかんで宙へ吊るす。後足をこうぶら下げてはネズミは取れそうもない。どうです、奥さん。この猫はネズミを取りますかね、と、我が輩ばかりでは不足だと見えて、隣の部屋の細君に話しかける。ネズミどころじゃございません。お雑煮を食べて踊りを踊るんですもの、と、細君は飛んだところで旧悪を暴く。我が輩は宙乗りをしながらも、少々決まりが悪かった。明帝はまだ我が輩を下ろしてくれない。なるほど、踊りでも踊りそうな顔だ。奥さん、この猫は油断のならない相応ですぜ。昔の草草子にある猫股に似ていますよ、と、勝手なことを言いながらしきりに細君に話しかけ。細君は迷惑そうに針仕事の手をやめて座敷へ出てくる。どうも、お退屈様。もう帰りましょう、と、茶を継ぎ替えて明帝の前へ出す。どこへ行ったんですかね。どこへ参るにも断って行ったことのない男ですから、わかりかねますが、大方、お医者へでも行ったんでしょう。天木さんですか。天木さんも、あんな病人につらまっちゃ災難ですな。ええー、と、細君は挨拶のしようもないと見えて簡単な答えをする。明帝は一向頓着しない。近頃はどうです。少しは胃の加減がいいんですか。いいか悪いか、とんとわかりません。いくら天木さんにかかったって、あんなにジャムばかり舐めては、異病の治るわけがないと思います。と、細君は、宣告の不平を暗に明帝に漏らす。そんなにジャムを舐めるんですか。まるで子供のようですね。ジャムばかりじゃないんで、この頃は、異病の薬だとか言って、大根おろしをむやみに舐めますので。驚いたな、と明帝は感嘆する。なんでも、大根おろしの中にはジアスターゼがあるとかいう話を新聞で読んでからです。なるほど。それでジャムの損害を償おうという思考ですな。なかなか考えていら。あはっはっは、と、明帝は、細君の訴えを聞いて、大いに愉快な景色である。この間などは、赤ん坊にまで舐めさせまして。ジャムをですか。いいえ、大根おろしを。あなた、坊や、お父様がうまいものをやるから、おいでって。たまに子供を可愛がってくれるかと思うと、そんなバカなことばかりするんです。二三日前には、中に娘を抱いて、タンスの上へあげましてね。どういう思考がありました、と、明帝は何を聞いても思考ずくめに解釈する。何？思考も何もありゃしません。ただ、その上から飛び降りてみろと言うんですわ。三つや四つの女の子ですもの、そんなおてんばなことができるはずがないです。なるほど、こりゃ思考がなさすぎましたね。しかし、あれで 腹の中は毒のない善人ですよ。
あの上腹の中に毒があっちゃ、辛抱はできませんわ、と、
細君は大いに機嫌をあげる。まあ、そんなに不平を言わんでもいいでさ。こうやって、不足なくその日その日が暮らしていかれれば、情の分ですよ。くしゃみくんなどは、道楽はせず、服装にも構わず、地味に書体向きに出来上がった人でさ。
と、
名帝は、柄にない説教を、陽気な調子でやっている。
ところがあなた、大違いで。
何か、内々でやりますかね。
油断のならない世の中だからね、
と、
飄然とふわふわした返事をする。
他の道楽はないですが、むやみに読みもしない本ばかり買いましてね。
それも、いい加減に見計らって買ってくれるといいんですけれど、勝手に丸善へ行っちゃ、何冊でも取ってきて、月末になると知らん顔をしているんですもの。去年の暮れなんか、月々のがたまって大変困りました。
なーに、書物なんか取ってくるだけ取ってきて構わんですよ。払いを取りに来たら、今にやる今にやると言っていりゃ、帰ってしまいなさ。
それでも、そういつまでも引っ張るわけにも参りませんから、
と、細君は無然としている。
それじゃ、わけを話して、諸弱費を削減させるさ。
どうして、そんなこと言ったって、なかなか聞くものですか。この間などは、貴様は学者の才にも似合わん。豪も諸弱の価値を介しておらん。昔、ローマにこういう話がある。工学のため聞いておけと言うんです。
そりゃ面白い。どんな話ですか。
名帝は乗り気になる。細君に同情を表しているというより、むしろ好奇心に駆られている。
何でも、昔ローマに、タルキンとかいう王様があって。
タルキン？
タルキンはちと妙ですぜ。
私は、当人の名なんか、難しくて覚えられませんわ。
何でも、七代目なんだそうです。
なるほど。七代目タルキンは妙ですな。
うん。その七代目タルキンがどうかしましたかい。
あら、あなたまで冷やかしては立つ瀬がありませんわ。
知っていらっしゃるなら教えてくださればいいじゃありませんか。人の悪い、
と、細君は、名帝へ食ってかかる。
何、冷やかすなんて、そんな人の悪いことをする僕じゃない。
ただ、七代目タルキンは振るってると思ってね。
お待ちなさいよ。ローマの七代目の王様ですね。
こうと確かには覚えていないが、タークイン・ゼ・プラウドのことでしょう。
まあ、誰でもいい。その王様がどうしました。
その王様のところへ、一人の女が本を九冊持ってきて買ってくれないかと言ったんだそうです。
なるほど。
王様が、いくらなら売ると言って聞いたら、大変な高いことを言うんです。あまり高いもんだから、少し負けないかというと、その女がいきなり九冊のうちの三冊を火にくべて焼いてしまったそうです。
惜しいことをしましたな。
その本のうちには、予言か何か他で見られないことが書いてあるんですって。
へえ、
王様は9冊が6冊になったから少しは値も減ったろうと思って、6冊でいくらだと聞くと、やはり元の通り1文も引かないそうです。それは乱暴だと言うと、その女はまた3冊を取って火にくべたそうです。王様はまだ未練があったと見えて、余った3冊をいくらで売ると聞くと、やはり9冊分の値段をくれと言うそうです。9冊が6冊になり、6冊が3冊になっても、代価は元の通り1厘も引かない。それを引かせようとすると、残っている3冊も火にくべるかもしれないので、王様は、とうとう高いお金を出して、焼け余りの3冊を買ったんですって。どうだ、この話で少しは書物のありがたみがわかったろう。どうだと、力むのですけれど、私には何がありがたいんだか、まあわかりませんね、と。細君は一家の見識を立てて、姉弟の返答を促す。さすがの姉弟も、少々窮したと見えて、たもとからハンケチを出して我が輩をじゃらしていたが、しかし奥さんと急に何か考えついたように大きな声を出す。あんなに本を買ってやたらに詰め込むものだから、人から少しは学者だとかなんとか言われるんですよ。この間、ある文学雑誌を見たら、くしゃみくんの表が出ていましたよ。
本当に?
と、サイくんは向き直る。主人の評判が気にかかるのは、やはり夫婦と見える。
何と書いてあったんです?
なあに、2、3行ばかりですがね。くしゃみくんの文は、幸運流水のごとしとありましたよ。サイ君は少しニコニコして、それぎりですか?その次にね、いずるかと思えばたちまち消え、ゆいてはとこしなえに帰るを忘るとありましたよ。サイ君は妙な顔をして、
褒めたんでしょうか?
と、心もとない調子である。まあ、褒めた方でしょうな、と、姉弟はすまして、ハンケチを我が輩の目の前にぶら下げる。
書物は商売道具で仕方もござんすまいが、よっぽど偏屈でしてね。
姉弟はまたベッドの方面から来たなと思って、偏屈は少々偏屈ですね。学問をする者は、どうせあんなですよ、と、調子を合わせるような、弁護をするような、不足不利の妙答をする。
先だってなどは、学校から帰って、すぐ脇へ出るのに、着物を着替えるのが面倒だものだから、あなた、外灯も脱がないで、机へ腰をかけてご飯を食べるのです。お膳をこたつやぐらの上に乗せまして。私はお鉢を抱えて座っておりましたが、おかしくって。
なんだか肺からの首実験のようですな。しかし、そんなところがくしゃみくんのくしゃみくんたるところで、とにかく月並みでないと切ない褒め方をする。
月並みか月並みでないか女にはわかりませんが、なんぼなんでもあまり乱暴ですわ。
しかし、月並みよりいいですよ、とむやみに加勢すると、サイ君は不満な様子で、
一体月並み月並みと皆さんがよくおっしゃいますが、どんなのが月並みなんです?と、開き直って、月並みの定義を質問する。
月並みですか。 月並みというと、さよう、ちと説明しにくいのですが、
そんな曖昧なものなら、月並みだって良さそうなものじゃありませんか、
と、細君は、女人一流の論理法で詰め寄せる。
曖昧じゃありませんよ。ちゃんとわかっています。ただ、説明しにくいだけのことでさ。
何でも自分の嫌いなことを月並みと言うんでしょ?
と、細君は我知らずうがったことを言う。明帝もこうなると何とか月並みの処置をつけなければならぬ主義となる。
奥さん、月並みというのはね、まず年は28か29からぬと言わず語らず物思いの間に寝転んでいて、この日は天気晴朗と来ると必ず一票を携えて牧庭に遊ぶ連中を言うんです。
そんな連中があるでしょうか?
と細君はわからんものだからいい加減な挨拶をする。
なんだかごたごたして私にはわかりませんわ?
とついに我を折る。それじゃあ、馬琴の胴へ、メジョーペンデニスの首をつけて、一二年欧州の空気で包んでおくんですね。
そうすると、月並みができるでしょうか?
明帝は返事をしないで笑っている。
なに、そんな手数のかかることをしないでもできます。中学校の生徒に、白木屋の番頭を加えて二で割ると立派な月並みができます。
そうでしょうか、
と、細君は首をひねったまま納得しかねたという風情に見える。
君、まだいるのかと、主人はいつの間にやら帰ってきて、明帝のそばへ座る。
まだいるのかは、ちと酷だな。すぐ帰るから待っていたまえと言ったじゃないか。
万事、あれなんですもの、
と、細君は明帝を帰り見る。
今、君の留守中に、君の逸話を残らず聞いてしまったぜ。
女は、とかく食べんでいかん。人間も、この猫くらい沈黙を守るといいがな、と、主人は我が輩の頭を撫でてくれる。
君は赤ん坊に大根おろしを舐めさしたそうだな。
うん、と主人は笑ったが、赤ん坊でも近頃の赤ん坊はなかなか利口だぜ。それ以来、坊や辛いのはどこと聞くと、きっと舌を出すから妙だ。まるで犬に芸を仕込む気でいるから残酷だ。時に寒月はもう来そうなものだな。
寒月が来るのかい?と主人は不審な顔をする。
来るんだ。午後一時までにくしゃみのうちへ来いとはがきを出しておいたから。人の都合も聞かんで勝手なことをする男だ。
寒月を呼んで何をするんだい?
なーに?今日のはこっちの思考じゃない。寒月先生自身の要求さ。先生、何でも理学協会で演説をするとか言うのでね。その稽古をやるから僕に聞いてくれと言うから、そりゃちょうどいい。くしゃみにも聞かしてやろうというのでね。そこで君の家へ呼ぶことにしておいたのさ。
なあに、君は暇人だからちょうどいいやね。
差し支えなんぞある男じゃない。聞くがいいさ。と、明帝は一人で飲み込んでいる。
物理学の演説なんか僕にはわからん。と主人は少々明帝の宣談を憤ったもののごとく言う。
ところが、その問題が、マグネ付けられたノズルについてなどという、感想無味のものじゃないんだ。首くくりの力学という、脱俗長本な演題なのだから、傾聴する価値があるさ。君は首をくくり損なった男だから、傾聴するがいいが、僕なんぞ。歌舞伎座で補完がするくらいの人間だから、聞かれないという結論は、出そうもないぜ、と、例のごとく、軽打ちを叩く。細君は、ほほっと笑って、主人を顧みながら、次の間へ退く。主人は、無言のまま我が輩の頭を撫でる。この時のみは、非常に丁寧な撫で方であった。それから、約7分くらいすると、注文通り寛月くんが来る。今日は晩に演説をするというので、礼儀なく立派なフロックを着て、洗濯したてのカラーをそびやかして、男ぶりを2割方上げて、少し遅れましてと、落ち着き払って挨拶をする。さっきから2人で大待ちに待ったところなんだ。早速願おう、なあ君、と主人を見る。主人もやむを得ず、うん、と生返事をする。寛月くんは急がない。コップへ水を一杯頂戴しましょう、と言う。いよ、本式にやるのか。次には拍手の請求とおいでになるだろう、と。名帝は一人で騒ぎ立てる。寛月くんは内隠しから装甲を取り出しておもむろに、稽古ですからご遠慮なくご批評を願いますと前置きをして、いよいよ演説のおさらいを始める。罪人を功罪の刑に処するということは、主にアングロサクソン民族間に行われた方法でありまして、それにより古代に遡って考えますと、首くくりは主に自殺の方法として行われたものであります。ユダヤ人中にあっては、罪人を石を投げつけて殺す習慣であったそうでございます。旧約全書を研究してみますと、いわゆるハンギングなる語は、罪人の死体を吊るして、野獣または肉食鳥の餌食とする意義と認められます。ヘロドタスの説に従ってみますと、ユダヤ人はエジプトを去る以前から、野獣死骸を晒されることを痛く忌み嫌ったように思われます。エジプト人は罪人の首を切って、銅だけを十字架に釘付けにして、野地を晒し物にしたそうでございます。ペルシャ人は、寛月くん、首くくりと縁がだんだん遠くなるようだが、大丈夫かい、と、名帝が口を入れる。これから本論に入るところですから、少々ご辛抱を願います。さて、ペルシャ人はどうかと申しますと、これもやはり処刑には貼り付けを用いたようでございます。ただし、生きているうちに貼り付けにいたしたものか、死んでから釘を打ったものか、その辺はちとわかりかねます。そんなことはわからんでもいいさ、と主人は退屈そうにあくびをする。まだいろいろお話しいたしたいこともございますが、ご迷惑であらっしゃいましょうから。あらっしゃいましょうより、いらっしゃいましょうの方が聞きいいよ。ねえ、くしゃみくん、と、また名帝が咎め立てをすると、主人は、どっちでも同じことだ、と気のない返事をする。さて、いよいよ本題に入りまして、弁じます。弁じますなんか、公爵士の言い草だ。演説家は もっと上品な言葉を使ってもらいたいね、と、明帝先生、また混ぜ返す。
弁じますが下品なら、何と言ったらいいでしょう、と、
寛月くんは少々ムッとした調子で問いかける。明帝のは聞いているのか混ぜ返しているのか判然しない。
寛月くん、そんな矢島に構わず、さっさとやるがいい、と、
主人はなるべく早く難関を切り抜けようとする。
むっとして、弁じましたる柳かな、金、と、
明帝は相変わらず表然たることを言う。
寛月は思わず吹き出す。
まことに処刑として考察を用いましたのは、私の調べました結果によりますると、オディセイの22巻目に出ております。すなわち、かのテレマカスがペネロピーの12人の事情を考察するというくだりでございます。ギリシャ語で本文を朗読してもよろしゅうございますが、ちと寺うような気味にもなりますから、やめにいたします。465行から473行をご覧になるとわかります。
ギリシャ語云々はよした方がいい。
さもギリシャ語ができますと言わんばかりだ。ねえ、くしゃみくん。
それは僕も賛成だ。そんな物欲しそうなことは言わん方が奥ゆかしくていい、と、
主人はいつになく直ちに明帝に加担する。
両人は語もギリシャ語が読めないのである。
それでは、この両三句は今晩抜くことにいたしまして、次を弁じ、
申し上げます。
この考察を今から想像してみますと、これを執行するに二つの方法があります。第一は、かのテレマカスがユーミアスを呼び、フィリーシャスの助けを借りて縄の一端を柱へくくりつけます。そしてその縄のところどころへ結び目を穴に開けて、この穴へ女の頭を一つずつ入れておいて、片方の鉢をぐいと引っ張って釣り上げたものと見るのです。つまり、西洋洗濯屋のシャツのように女がぶら下がったと見ればいいんだろう？
その通りで。
それから第二は、縄の一端を前のごとく柱へくくりつけて、他の一端も初めから天井へ高く吊るのです。そしてその高い縄から何本か別の縄を下げて、それに結び目の輪になったのをつけて女の首を入れておいて、いざという時に女の足台を取り外すという趣向なのです。例えて言うと、縄のれんの先へ提灯玉を吊るしたような景色と思えば間違いはあるまい。
提灯玉という玉は、見たことがないから何とも申されませんが、もしあるとすればその辺のところかと思います。それでこれから力学的に第一の場合は到底成立すべきものでないということを証拠立ててご覧に入れます。
面白いな、と明帝が言うと、
うん、面白いと主人も一致する。
まず、女が同距離に釣られると仮定します。また、一番地面に近い二人の女の首と首をつないでいる縄は、ホリゾンタルと仮定します。そこで、アルファ1、アルファ2、点、アルファ6を縄が地平線と形作る角度とし、T1、T2、点、T6 を縄の各部が受ける力とみなし、T7 イコール X は縄の最も低い部分の受ける力とします。W は
もちろん女の体重とご承知ください。
どうです。お分かりになりましたか。
酩酊と主人は顔を見合わせて、大抵分かったという。ただし、この大抵という度合いは、両人が勝手に作ったのだから、他人の場合には応用ができないかもしれない。
さて、多角形に関するご存知の平均性理論によりますと、下のごとく12の方程式が立ちます。
t1 コサイン α1 イコール t2 コサイン α2 カッコ1 t2 コサイン α2 イコール t3 コサイン α3 カッコ
2。方程式はそのくらいでたくさんだろうと主人は乱暴なことを言う。
実はこの式が演説の首脳なんですが、と、
寛月くんは、はなはだ残り惜しげに見える。
それじゃあ、首脳だけは追って伺うことにしようじゃないか、と、
酩酊も少々恐縮の体に見受けられる。
この式を略してしまうと、せっかくの力学的研究が、まるでダメになるのですが。
何？そんな遠慮はいらんから、ずんずん略すさ、と、主人は平気で言う。
それでは、仰せに従って無理ですが、略しましょう。
それがよかろう、と、酩酊が妙なところで手をパチパチと叩く。
それから英国へ移って論じますと、ベオウルフの中に、孔子か、すなわち、ガルガと申す字が見えますから、孔材の刑は、この時代から行われたものに違いないと思われます。ブラックストーンの説によると、もし、孔材に処せられる罪人が、万一、縄の具合で死にきれぬときは、再び同様の刑罪を、浮くべきものだとしてありますが、妙なことには、ピアース・プローマンの中には、たとえ教官でも、二度締める方はないという句があるのです。
まあ、どっちが本当か知りませんが、悪くすると一度で死ねないことが、往々実例にあるので。
1786年に有名な、フィツゼラルドという悪漢を占めたことがありました。ところが、妙な弾みで、一度目には、台から飛び降りるときに縄が切れてしまったのです。またやり直すと、今度は縄が長すぎて足が地面へついたので、やはり死ねなかったのです。とうとう三遍目に見物人が手伝って、王女を刺したという話です。
やれやれと、酩酊は、こんなところへ来ると急に元気が出る。本当に死に損ないだな、と主人まで浮かれ出す。
まだ面白いことがあります。首をくくると、背が一寸ばかり伸びるそうです。
これは確かに医者が測ってみたのだから間違いはありません。
それは新工夫だね。どうだい、くしゃみなどは、血とつってもらっちゃ。
一寸伸びたら人間並みになるかもしれないぜ、と、
酩酊が主人の方を向くと、主人は案外真面目で、
寛月くん、一寸くらい背が伸びて、生き返ることがあるだろうか、と聞く。
それはダメに決まっています。つられて脊髄が伸びるからなんで、早く言うと、背が伸びるというより、壊れるんですからね。
それじゃ、まあやめよう、と、
主人は断念する。演説の続きは、 まだなかなか長くあって、寒月くんは首くくりの生理作用にまで論求するはずでいたが、明帝がむやみに風来坊のような鎮語を挟むのと、主人が時々遠慮なくあくびをするので、ついに中途でやめて帰ってしまった。その晩は、寒月くんがいかなる態度で、いかなる雄弁を振るったか、遠方で起こった出来事のことだから、我が輩には知れようわけがない。
二三日はこともなく過ぎたが、ある日の午後二時ごろ、また明帝先生は、例のごとく空々として、偶然同時のごとく舞い込んできた。座につくといきなり、君、越智東風の高輪事件を聞いたかいと、旅順陥落の号外を知らせに来たほどの勢いを示す。
知らん。
近頃は会わんから、と、主人はいつもの通り陰気である。今日はその東風氏の失策物語をご報道に及ぼうと思って、忙しいところをわざわざ来たんだよ。
またそんな行賛なことを言う。君は全体フラチな男だ。
はははは。フラチと言わんよりむしろムラチの方だろう。それだけはちょっと区別しておいてもらわんと名誉に関わるからな。
同じことだ、と主人は嘘吹いている。純然たる天然孤児の再来だ。
この前の日曜に、東風氏が高輪泉岳寺に行ったんだそうだ。
この寒いのに寄せばいいのに。
第一、今時、泉岳寺などへ参るのは、さも東京を知らない田舎者のようじゃないか。
それは東風の勝手さ。
君がそれを止める権利はない。
なるほど、権利はまさにない。
権利はどうでもいいが、あの寺内に義士遺物保存会という見せ物があるだろう。君知ってるか？
んや、知らない？
だって泉岳寺へ行ったことはあるだろう。
いや、ない？こりゃ驚いた。
道理で大変東風を弁護すると思った。江戸っ子が泉岳寺を知らないのは情けない。
知らなくても教師は務まるからな、
と主人はいよいよ天然孤児になる。
そりゃいいが、その展覧場へ東風が入って見物していると、そこへドイツ人が夫婦連れで来たんだって。
それが最初は日本語で東風に何か質問したそうだ。
ところが先生、例の通りドイツ語が使ってみたくてたまらん男だろう。
そら、二口二口ベラベラやってみたとさ。
すると、存外うまくできたんだ。
後で考えると、それが災いのもとさね。
それからどうした？と、主人はついに釣り込まれる。
ドイツ人が大高言語の蒔絵の印籠を見て、これを買いたいが売ってくれるだろうかと聞くんだそうだ。
その時、東風の返事が面白いじゃないか。
日本人は清廉の君子ばかりだから、到底ダメだと言ったんだとさ。
その辺はだいぶ景気が良かったが、それからドイツ人の方では、格好な通弁を得たつもりでしきりに聞くそうだ。
何を？
それがさ、なんだかわかるくらいなら心配はないんだが、
早口でむやみに問いかけるものだから、少しも要領を得ないのさ。
たまにわかるかと思うと、飛び口や
掛け屋のことを聞かれる。西洋の飛び口や掛け屋は、先生、何と翻訳していいのか。習ったことがないんだから弱らあめ。もっともだ。と主人は、教師の身の上に引き比べて、同情を表する。ところへ、暇人が物珍しそうにポツポツ集まってくる。しまいには、東風とドイツ人を四方から取り巻いて見物する。東風は、顔を赤くしてヘドモドする。はじめの勢いに引き換えて、先生、大弱りの丁さ。結局、どうなったんだい。しまいに東風が我慢できなくなったと見えて、さいならと日本語で言ってぐんぐん帰ってきたそうだ。さいならは少し変だ。君の国ではさよならをさいならと言うかって聞いてみたら、何、やっぱりさよならですが、相手が西洋人だから、調和を図るためにさいならにしたんだって。東風氏は苦しい時でも調和を忘れない男だと感心した。さいならはいいが、西洋人はどうした？西洋人はあっけに取られて呆然と見ていたそうだ。はははは、面白いじゃないか。別段、面白いこともないようだ。それをわざわざ知らせに来る君の方がよっぽど面白いぜ、と主人は巻きタバコの灰を日よけの中へはたき落とす。檻から格子とのベルが飛び上がるほど鳴って、ごめんなさい、と鋭い女の声がする。酩酊と主人は思わず顔を見合わせて沈黙する。主人の家へ女客はケウだなと見ていると、かの鋭い声の所有主は、ちりめんの二枚重ねを畳へすりつけながら入ってくる。年は四十の上を少し越したくらいだろう。抜け上がった生え際から、前髪が堤防工事のように高くそびえて、少なくとも、顔の長さの二分の一だけ天に向かってせり出している。目が切り通しの坂くらいな勾配で直線に吊るし上げられて左右に対立する。直線とは、クジラより細いという形容である。鼻だけはむやみに大きい。人の鼻を盗んできて、顔の真ん中へ据え付けたように見える。三つぼほどの小亭、小婚者の石灯籠を映した時のごとく、一人で幅を利かしているが、なんとなく落ち着かない。その鼻は、いわゆる鍵鼻で、ひとたびは精一杯高くなってみたが、これではあんまりだと、中途から謙遜して先の方へ行くと、はじめの勢いに水垂れかかって、下にある唇を覗き込んでいる。かく著しい花だから、この女が物を言うときは、口が物を言うと言わんより、花が口を聞いているとしか思われない。我が輩は、この偉大なる花に敬意を表するため、以来は、この女を称して、花子、花子と呼ぶつもりである。花子はまず初対面の挨拶を終わって、どうも結構なお住まいですこと、と座敷中をねめ回す。主人は、嘘をつけと腹の中で言ったまま、ぷかぷかタバコを吹かす。酩酊は天井を見ながら、君、あれは雨漏りか、板の木目か、妙な模様が出ているぜ、と、暗に主人を促す。無論、雨の森さ、と、主人が答えると、
結構だなぁ、と酩酊が済まして言う。花子は社交を知らぬ人たちだと腹の中で憤る。しばらくは三人定座のまま無言である。ちと伺いたいことがあって参ったんですが、と花子は再び話の口を切る。はあ、と主人が極めて冷淡に受ける。これではならぬと花子は、実は私はついご近所で、あの向こう横丁の角屋敷なんですが、あの大きな西洋館の蔵のあるうちですか。どうりであそこは金田という表札が出ていますな、と、主人はようやく金田の西洋館と金田の蔵を認識したようだが、金田夫人に対する尊敬の度合いは前と同様である。実は、宿が出ましてお話を伺うんですが、会社の方が大変忙しいもんですから、と、今度は少し聞いたろうという目つきをする。主人は一向動じない。花子のさっきからの言葉遣いが初対面の女としてはあまり存在すぎるのですでに不平なのである。会社でも一つじゃないんです。二つも三つも兼ねているんです。それにどの会社でも重役なんで。多分ご存知でしょうが。これでも恐れいらぬかという顔つきをする。元来、ここの主人は、博士とか大学教授とか言うと非常に恐縮する男であるが、妙なことには、実業家に対する尊敬の度は極めて低い。実業家よりも中学校の先生の方が偉いと信じている。よし信じておらんでも、融通の効かぬたちとして、到底実業家、金満家の恩厚をこうむることは、おぼつかないと諦めている。いくら先方が勢力家でも、財産家でも、自分が世話になる見込みのないと思い切った人の利害には、極めて無頓着である。それだから、学者社会を除いて他の方面のことには、極めて迂闊で、ことに実業界などでは、どこに誰が何をしているか、一向知らん。知っても、尊敬、威服の念は、業も起こらんのである。花子の方では、雨が下の一隅に、こんな変人が、やはり、日光に照らされて生活していようとは夢にも知らない。今まで世の中の人間にもだいぶ接してみたが、金田の妻ですと名乗って急に取り扱いの変わらない場合はない。どこの会へ出ても、どんな身分の高い人の前でも、立派に金田夫人で通していかれる。言わんや、こんなくすぶり返った、老書生において親で、私のうちは向こう横丁の角屋敷ですとさえ言えば、職業などは聞かぬ先から驚くだろうと予期していたのである。金田って人を知ってるか、と主人は無造作に酩酊に聞く。知ってるとも。金田さんは僕の叔父の友達だ。この間なんざ、園遊会へおいでになった。と、酩酊は、真面目な返事をする。へえ、君のおじさんてえな、誰だい。牧山男爵さ。と、酩酊は、いよいよ真面目である。主人が何か言おうとして言わぬ先に、花子は急に向き直って、 明帝の方を見る。明帝は、大島紬に、小渡りさらさか何か重ねて済ましている。
おや、あなたが牧山様の。なんでいらっしゃいますか？ちっとも存じませんで、はなはだ失礼をいたしました。
牧山様には、始終お世話になると、宿で毎々お噂をいたしておりますと、急に丁寧な言葉遣いをして、おまけにお辞儀までする。
明帝は、へえ、何、あははは、と笑っている。
主人は、あっけに取られて、無言で二人を見ている。
確か、娘の縁辺のことにつきましても、いろいろ牧山様へご心配を願いましたそうで。
ええ、そうですか、と、こればかりは明帝にもちと唐突すぎたと見えて、ちょっとたまげたような声を出す。
実は、方々からくれくれと申し込みはございますが、こちらの身分もあるものでございますから、滅多なとこへも片付けられませんので。
ごもっともで、と、明帝はようやく安心する。
それについて、あなたに伺おうと思って上がったんですがね、と、花子は主人の方を見て、急に存在な言葉になる。
あなたのとこへ、水島寛月という男が、たびたび上がるそうですが、あの人は、全体どんな風な人でしょう。
寛月のことを聞いて、何にするんです、と、主人は、苦々しく言う。
やはり、ご令嬢の、ご婚儀嬢の関係で、寛月くんの成功の一端を、ご承知になりたいというわけでしょう。と、明帝が起点を聞かす。
それが伺えれば、大変都合がよろしいのでございますが。
それじゃあ、ご令嬢を寛月におやりになりたいとおっしゃるんで。
やりたいなんてんじゃないんです。と、花子は急に主人を参らせる。
他にもだんだん口があるんですから、無理にもらっていただかないだって困りゃしません。
それじゃあ寛月のことなんか聞かんでもいいでしょう、と主人も躍起となる。
しかし、お隠しなさるわけもないでしょう、と花子も少々喧嘩腰になる。
明帝は、双方の間に座って、銀ギセルを軍配うちわのように持って、心の内で、はっけよいやよいやと怒鳴っている。
じゃあ、寛月の方で、ぜひもらいたいとでも言ったのですか、と主人が正面から鉄砲を食らわせる。
もらいたいと言ったんじゃないんですけれども、
もらいたいだろうと思っていらっしゃるんですか、と主人はこの婦人鉄砲に限ると悟ったらしい。
話はそんなに運んでるんじゃありませんが、
寛月さんだってまんざら嬉しくないこともないでしょう、と土俵際で持ち直す。
寛月が何か、そのご令嬢に連着したというようなことでもありますか。
あるなら言ってみろという剣幕で主人は反り返る。
まあ、そんな見当でしょうね。
今度は主人の鉄砲が少しも功を奏しない。今まで面白げに行事気取りで見物していた明帝も、花子の一言に好奇心を挑発されたものと見えて、キセルを置いて前へ乗り出す。
寛月がお嬢さんに付け踏みでもしたんですか、
こりゃ愉快だ。新年になって逸話がまた一つ増えて話の好材料になると一人で喜んでいる。
つけ踏みじゃないんです。もっと激しいんでさ。
お二人ともご承知じゃありませんか？と花子はおつに絡まってくる。
君知ってるか？と主人は狐つきのような顔をして酩酊に聞く。
酩酊も馬鹿げた調子で、
僕は知らん。知っていりゃ君だ。とつまらんところで謙遜する。
いいえ、お二人ともご存知のことですよ。と花子だけ大得意である。
へえ、とご両人は一度に感じいる。
お忘れになったら私からお話をしましょう。去年の暮れ、向こう島の安倍さんのお屋敷で演奏会があって、寛月さんも出かけたじゃありませんか。その晩、帰りに東橋で何かあったでしょう。
詳しいことは言いますまい。当人のご迷惑になるかもしれませんから。
あれだけの証拠がありゃ十分だと思いますが、どんなものでしょう。と、ダイヤ入りの指輪のはまった指を膝の上へ並べて、ツンと居住まいを直す。
偉大なる花がますます異彩を放って、酩酊も主人も、あれども泣きがごときありさまである。